主イエスの弟子たちはイエス様の本当におそば近くで一番大切なことを教えていただくために集められた人々でした。イエス様は他の者たちにははっきりとお語りにならないことも、十二弟子だけにはしばしばはっきりとお語りになりました。イエス様のお語りになることは、いつでもどこでも誰にでも受け入れられるようなことではないから、最初から全部すべての人にすべてのことを明けっ広げに語られたわけではありませんでした。しかしイエス様のお言葉が消えてしまわないように、神が私たちにしてくださった出来事を私たちが見過ごすことがないように、まずは少しの人だけを選んで、その人たちには何も隠し立てすることなく、天の父なる神のご計画を何もかも話されたのです。それはまさに今の私たちの教会の原型とも言うべき人々でありました。キリストの言葉を、福音の灯火が消えてしまわないように、主がこの世に灯し続けてくださる世の光であります。人間の目に覆いかぶさった鱗が子を取り除き、本当のことが見えるようになるために、神様がこれからしなければならなかったこと、人間の罪を取り除くこと、そのために起こらなければならない特別な出来事、その秘密の計画を主イエスは弟子たちだけにまず語られたのです。それがまさに今日読んだ前半の聖書箇所で語られていたことでありました。人の子は祭司長たちや律法学者たちに引き渡される。彼らは死刑を宣告して異邦人に引き渡す。彼らは人の子を侮辱し、鞭打ち、十字架につけるためである。そして人の子は三日目に復活する。ここで言われる人の子、これは言うまでもなく主イエス・キリストのことであります。主イエス・キリストをエルサレムで待ち受ける苦しみについて語った言葉です。これをまずは主は特別な12人だけに語られたのです。これはここに至るまで3度目の受難予告でありました。主は今日の箇所を含めて3度もこれを弟子たちに語られたのです。それは十字架が避けることができるものではないということを示しています。それがどれほど避けがたいものであったかは、イエス様のゲッセマネの祈りと呼ばれる祈りを聞けばわかることです。主はこの苦しみを杯に例えられながら、天の父への非常に親しい祈りの中で、できることならこの杯を飲みたくない、この杯を取り除いてくださいと願いながら、とうとう他の道はなかった。人間の罪の深さと、しかしその罪深い人間を捨てられない天の父とイエス・キリストの愛のゆえに、この地上には主イエスの十字架を立てる以外にはない。そこに立った十字架であります。我々の誰もが主イエス・キリストの十字架を打ち立てた共犯者であり、だからこそまた許しをいただける張本人であります。そこに神様の高く深く広い愛がありました。命がけの神の愛がありました。それはこの後2000年間教会の歴史と全く等しい時間をかけて語られ続け味わわれ続けてきた教会の言葉の中心であります。十字架の出来事を理解し語る言葉は 教会が2000年間試みながらこれを組み尽くすことができていないのです。その恵みをいかによく語るか。このことを扱う神学のテーマは食材論と呼ばれますが、2000年間の教会の言葉の営みの中心はこの食材論をいかに語るかであると言って差し支えないのであります。この神の命がけの言葉を誰よりも先に聞かせていただいた12人の弟子たちでありました。この神の言葉を聞かせたいために選ばれた12人とも言えます。ところがこの選ばれた12人、主イエス自らが選ばれた人たちであったにもかかわらず、自分たちがその時が来るまで決して忘れずに守り続けなければならなかったこのイエス様の苦しみの秘密を少しも理解できませんでした。しかもそれは久米ども尽きぬ恵みの出来事だから、まだこの時はその恵みの一端にしか触れられていなかったのだというのではありません。誤解しているんです。20節以下が弟子たちのその誤解を物語っています。イエス様の受難予告の直後に起こった出来事です。こういうふうな出来事がありました。その時ゼベダイの息子たちの母がその二人の息子と一緒にイエスのところに来てひれ伏し何かを願おうとした。イエスが何が望みかと言われると彼女は言った。王座にお付きになるときこの二人の息子が一人はあなたの右にもう一人は左に座れるとおっしゃってください。12人の弟子たちのうちのゼベダイの子ヤコブとヨハネの母の言葉です。この人は十二弟子ではありません。主イエスの十字架の身元に最後まで付き従った婦人たちの一人ではありますけれども、十二弟子ではありません。だから主イエスの受難予告を直接その口から聞いたわけではありません。それだからイエス様のこれからの歩みについて思い違いをしても仕方がないと言えるかもしれません。だから彼女が予想するもう間もなくやってくるだろうと期待していたイエス様のエルサレムでの王への即位の際には、どうぞ自分の二人の息子を右大臣左大臣にしてくださいと願うんです。こう思う親らしいけれども場違いな願いでありました。けれども重大なことは、この愚かさに捉えられていたのは、主イエスの受難の道をまだはっきりとは聞かされていないこの婦人に限られたことではなかったということです。なぜならばイエス様があなた方は自分が何を願っているか分かっていない、この私が飲もうとしている杯を飲むことができるかとおっしゃるとき、主イエスはこの母親の願いはこの母親個人の願いではなくあなた方の願いだ、母親と息子たちの共通の願いだとおっしゃっているのであります。主イエスのおそば近くに招かれ寝食を共にし、まだ他の誰にも語られていない天の父の最大の秘密のご計画を最初に聞かせていただいた者たちが、それも最初期に選ばれた弟子であった二人が少しも分かってはいない。主イエスの王冠が茨であり、その玉座が十字架であることを十分分かった上で願い出たことではないのです。確かに彼らは十字架の言葉を聞きました。これからエルサレムで主イエスを待ち受けているのが苦しみであることを聞きました。そのことを誤解する余地はなかったと思います。けれども彼らは3日目の復活も聞いたのです。そしておそらく十字架を簡単に通過してしまい、その3日目の復活の予告の方にこそ注目したのであります。復活への注目、これはある面 では正しいことだと言えます。神のご計画は主イエスのお言葉通りに十字架に尽きるものではありません。三日目にキリストはご復活なさるという言葉がセットなのであります。この家族の願いはその大切な復活をわきまえたゆえの発言であったことは疑いのないことです。これはシュエスの弟子ならではの言葉だと言えます。シュエスを自分たちの王とし世界の王であるとわきまえる言葉であると思います。しかしおそらくそれはあまりにも簡単に十字架を乗り越えてしまっている願いなのであります。十字架を通過してしまっている願いなのであります。この二人がその母親と共に願っているのは十字架を通過した後に必ずやってくると彼らも信じている。光り輝く黄金の冠をかぶりビロードの貼られた玉座に座る方ご復活のキリストの右と左であります。案外キリスト者である者も同じように考えていることがあるかもしれません。十字架は必要だけれどもそれが終われば復活が待っていて十字架は卒業できる。むしろそこにとどまらずに次は復活の恵みに生きなければならないのではないかと思ってしまう。しかしこれは福音を誤解していることなのです。それは初代教会においてもパウロが戦い続けなければならなかった誤解なのであります。例えばそれはコリントの教会とかガラテヤの教会で起こった誤解なのであります。十字架を卒業して豊かになってしまった人間が今は強められた人間、貧しかさから卒業し豊かになった人間として神の律法に従いうるとそう言い出したとき、パウロはガラテヤ3章第1節で、ああ物分かりの悪いガラテヤの人たち、誰があなた方を惑わしたのか、目の前にイエス・キリストが十字架につけられた姿ではっきり示されたではないか、そう言わなければならなかった。そしてあなた方はどこまで行っても福音に最初から最後まで十字架の恵みに頼り続けるしかないんだと、そう言い続けなければなりませんでした。このガラテヤ書3章1節の目の前にはっきりと示された十字架にかかるキリストのお姿とは、これは非常に古い文語訳聖書によれば十字架につけられたまえしままなるキリストと訳されています。十字架につけられたまえしままなるキリストがあなたの目の前にはっきり示されたではないか。そしてこの方が言語的には正しいのであります。しかしこのような十字架を通過点と考えてしまう誤解は一部の物分かりの悪い信仰者にだけ起こることではありません。十二弟子の中のたった二人だけの弟子が陥る誤解ではありません。24節、他の十人の者はこれを聞いてこの二人の兄弟のことで腹を立てたというのは、十二人すべての弟子たちがシュエスの受難予告を特別に語り聞かせていただいて、なおそれを簡単に通過してしまったということを物語っているのです。シュエスが選び出した十二人のうち誰一人として 主イエスの受難予告を真正面から受け止めることができた者はいませんでした。十字架を通過し、それを卒業した後の復活の栄光ばかりに目を取られてしまいました。それは間違いなんですよ。福音を根本的に誤解していることになるんですよ。そしてこのことはいくら強調しても強調しすぎるということはないと思います。12人の弟子っていうのは他の弟子たち、他の群衆の中に紛れてしまえば全く我々と変わらない人間であったということです。その理解力においても、その服従においても、決して引いてた特別な人たちだったとは言えないのです。しかしこのような人々が我々教会の原型として選ばれたということは、私たちにとって慰め深いことであります。これはそのまま何の説明もなしに、私たち教会に連なる者たちの物語だと言えるからです。私たちを選び、教会に連なる者としてくださる神様の選びには、人間の側の基準はありません。それは全く神様の自由な選びです。もしも唯一の基準があるとするならば、それはふさわしくないものが選ばれるということです。知恵あるものではなく無学なもの、経験なものではなく罪人、喜んでいるものではなく悲しんでいるもの、心が豊かなものではなく貧しいもの、愚かなもの、弱いものを選ぶのが神様の選びです。使徒パウロは、誰も自分を誇る者がいなくなり、ただキリストを誇るようになるためだといった、その基準であります。それだけに、この十二弟子の無理解とか誤解というのは、私たちにとって見習ってはならない反面教師であるのでも何でもなくて、その全存在をもって神様の憐れみ深さを告げている生きた証言そのものだって思うんですね。彼らが十二弟子なんです。イエス様の受難の予告を軽々と卒業してしまい、そこにとどまることができず、自分の利益だけばかりを求め、止めるものにすぐになってしまおうとする彼らが、神の大切なご計画を告げ広めるために選ばれた群れです。そのために集められた者たちの群れです。すなわち教会であります。その12人の弟子の存在自体が、そのような教会の存在自体が、この世に対して神の恵みの広さ、深さ、高さ、大きさ、この世に向かって神様はどんなものをもお見捨てにはならないのだということの生きた証言であります。そしてまた、それだから神様が決してお見捨てにならない人間は、その愚かさの中にとどまり続け、滅んでしまうことがないことの証言ともなるのです。先週も申し上げました通り、主イエスのお言葉っていうのは、いつだって聞けば納得できるような言葉じゃないんです。私たちの常識やそれまでの理解を打ち壊してしまうような危険な言葉なんです。だから私たちも教会生活をしているからといって安心はできない。洗礼を受けたからといって何もかも神の心が分かってしまうわけではない。むしろある時、そういう自分の常識を打ち崩すような主の姿に出くわして、自分はこの方のことが何にも分かっていなかったのではないかと困惑することがあるのです。それまでの自分の聖書理解が崩されてしまって、かといって新しく立ち現れた福音の言葉が理解できないままで、 しばらくの間はトンネルの中に入ったように取り残されてしまったように感じることがあると思います。けれどもそういう時だって安心していいんですよ。無理解であるからといって主の弟子でなくなってしまうことはないからです。15節以下、主イエスはもう一度諦めることなく彼らを呼び寄せて言われるんです。これは慰め深いことです。一度呼び寄せて言葉が通じなかったからといって捨てられないんです。すぐにもう一度呼び寄せてくださる。そして今度は語調を変えてはっきりと私たちが分かる言葉で分かり始めるように語り直してくださるのです。異邦人の間では支配者たちが民を支配し偉い人たちが権力を振るっている。しかしあなた方の間ではそうあってはならない。あなた方の中で偉くなりたい者は皆に仕えるものになり、一番上になりたい者は皆のしもべになりなさい。人の子が仕えられるためではなく仕えるために、また多くの身の代金として自分の命を捧げるために来たのと同じように。もちろんこれはサーバントリーダーシップを語っているのではありませんよ。使える姿勢を見せることによって結局のところ自分に任されている群れをよりよくコントロールすべを、つまり組織をうまく回していくための、そういう人心掌握術を教えるような言葉ではありません。これは自分の偉さを捨て切ってしまうようにとイエス様がお勧めになっている言葉であります。しかもこのような偉さを捨てて、なんで主の弟子たちが生きていけるといえば、主イエスが最も低いところまで私たちのためにこれからお下りくださるからです。我々は自分を捨ててしまえば自分はもう生きられないんじゃないかと思うけれども、けれども主イエスは私たちが自分を捨てるよりももっともっと深くこの私たちのためにご自分を捨てになってくださるから、私たちは自分を捨てたって生きていくことができるんですよ。私たちのために代わりにご自分を捨て切ってくださる主イエスがいるからです。最も低いところまで下り、全ての人のしもべとなって、全てのもののためにご自分の命を支払い贖い取り、私たちの命の重みをご自分の十字架の上で計り尽くしてくださる主イエスがいるから、私たちは自分の命を捨てられます。最近ふとしたきっかけでアガサ・クリスティの書いたベツレヘムの星という短編小説集を手に取りました。ご存知のようにクリスティという人は希代のミステリー作家ですが、欧米の作家には雑誌などに壊れてクリスマスの時期になりますと毎年小さなクリスマスのための短編を書くというような習慣があるようです。でそれが10年も続くと短編集になって出版できるから、まあ、いろいろな作家のクリスマスにまつわる短編集というものがあるようです。その一つとしてミステリー作家のアガサ・クリスティのものもあります。内容はこれはミステリーとは全然関係ないんですね。信仰者らしい、キリスト者らしい、しかもカトリックの信仰者らしい彼女の信仰の発露のような美しい物語がいくつも収められています。でその中の一つの物語に糸を高き昇進というタイトルの物語があります。古い言い伝えでは千年ごとにミレニアムごとに神様がご自分の裁きに対して不平があるものの話を聞き、もう一度判決をやり直すというものがあるようです。でそういう、まあ、言い伝えに着想を得ながら主の年の2000年に天上で14人の聖人たちが天の裁判所に行きまして、もう一度地上に戻りたいって申し上げます。でその中にはペトロがいたり、第19章で読みましたあの金持ちの青年がいたり、彼らは天上の裁判の席でこういう趣旨のことを申し述べるんです。 自分たちは地上にいる間、十分と言える憐れみに生きることができなかった。聖人と呼ばれるようになったけれども、聖人としてこの天で生きているけれども、いや本当はもっともっと人々のためにすべきことがあった。自分は十分ではなかった。だから助けを求める人々のためにもう一度地上に戻してほしい。この陳情を聞きました天使は机の上のイントアホンを取ると、何やら受話器の向こうで向こうの人と低い声でボソボソと話す。で受話器の向こうの声を神妙に聞こえると、それを置いてその14人の聖人たちに向かってこう言うんですよ。昇進が認められました。意図高き方のお許しです。それでは出口で冠と聖人の五香の輪っかを返して地上へお下りくださいって言うんです。一個が聖人としての冠と、まあ、その光り輝く五香をですね、出口で返しまして、地上の人間としていよいよ出ていこうとするとき、まあ、その14人の一人であったトマス、この人はシュエスの傷跡に自分の指を差し入れてみなければ信じないと言った疑い深いトマスが、やっぱり疑い深くって天使のところに引き返して聞くんですよ。今何ておっしゃいました？承認って言いましたか？昇進って言いましたか？天使は言います。昇進です。これは物語の一幕にしか過ぎませんが、どうでしょうか、面白いやりとりだと思いませんか。輝く冠と天使の輪っかを返して地上の人間に戻ることを、左遷でもへりくだりでもなく天使は昇進というんです。天はそのことを昇進というんです。ここにクリスティの信仰、私たちの信仰がよく言い表されていると思いました。キリストの愛っていうのは、それに本当に出会ったものに神にお答えして作るほかない地上で行う私たちのどんな憐れみも、それが聖人と呼ばれるほどの憐れみ深さであったとしても十分ではないってことに気づかせるんですよ。キリストの愛の深さに出会ったものは、自分の応答の技なんて自分はすべきことをしたまでですというようなものに過ぎないことを悟るんですよ。だから本当に私たちがこういう自分の貧しさに出会えるのは、神の厳しい裁きに直面するからじゃなくて、神の十字架の愛の深さを知るからです。その時こそ本当に私たちは自分の愛の貧しさに気づくようになるのだと。自分の憐れみは十分じゃないな。けれどもそのように自分の貧しさに悲しまざるを得ないものは、その時何度でも悲しむもの、貧しいものの主人となってくださった十字架につけられたまいしままなるキリストと出会っており、そしてまたキリストのものである祝福された自分に出会っているのであります。トマスこそそのことを知っているものだと思います。ご復活のキリストの体には十字架の傷跡が塞がれないままでそこにあったんです。彼が実際に触り指を差し入れることができる十字架の傷跡があり続けたんです。復活のキリストの体には、ご復活のキリストというのは同時に十字架につけられたまえしままなるキリストであります。だから 私が昇進ということを、偉くなるということを、主のものとなるということを、その救いに預かるということを全く誤解していたことに気づくこと、輝く冠を返上して自分の貧しさにもう一度気づき直すことは、これは神の愛の深さ、その憐れみにもう一歩深く気づくようにされた昇進以外の何者ではないのです。自分は神の子だ、聖人だと言って安堵するところには、神の愛に本当に打たれて生きる喜びはないのであります。キリストの十字架の恵みというのは、こういう信仰を人間に与えるものです。自分の愛の貧しさ、情けのなさを知ってなお、そこから逃げ出さないでいられる人間になれるんです。けれども、そういう自分の貧しさの中においてこそ、その地点においてこそ、人間の確かな新しい生活もまた生み出されるのであります。偉くなろうとすることとは違う、自分でない何かになろうとすることとは違う、貧しい自分のままで神と隣人に仕えられる新しい生活が始まるんです。しかもその時、私たちは主の御宿に従って仕えるものになるというのではありません。私たちはいつも主が仕えてくださっている、その主の仕えの中にのみいるんです。私たちがいくら仕えても、私たちよりも深く低く私たちのために使い尽くしてくださるキリストがいつだっていらっしゃる。私たちが人に使えるとき、実はそれよりも深くいつでも私たちに使えていてくださるキリストの恵みをより深く味わうようにされます。私たちのために十字架に至るまで、黄泉に至るまで貧しくなりきってくださったキリストの愛に出会うんです。だから26節以下の使えるものへの招きは、これは貧しさへの招きであり、誰にも奪えぬ命の重みを私たちにただで与えてくださる十字架のキリストのゆえに、喜びへの招きだというほかありません。許されている分だけ使えることができます。恵みをいただいている分だけ捧げることができます。キリストのよみがえりの命が私に代わって私を生きてくださる、この不十分な私を通してキリストのご復活の命が実を結んでくださる。そしてこれは特別な人だけに許された特別な生き方ではなく、今はこの教会を通して全ての人に語られ招かれている、恵みを与えてくださるキリストが愚かで貧しい人間をそのように歩ませてくださる、立ち返らせてくださる、誰にでも与えられている一番人間らしい歩みなのであります。祈ります。天の父なる神様、あなたはその一人を深く深く私たちの貧しさの中にお送りください。右と左に罪人が釘付けられているそのところを御子の王座としてくださいました。そのため私たちは何かをしたりすることなしに、ただ一方的な憐れみによりあなたのものとなりました。そしてあなたは御子のご復活の時、御子と共にあるようになった私たちの命を黄泉から天へと移してくださいました。今は私たちの命はしっかりと天の御子と共にあなたのもとに守られていることを信じます。もはや誰にも手の届かないところに隠された私たちの命であるようにあるゆえに、しかしそれだからこそ安心してこの傷つきやすい地上であなたに仕える歩みを作ることができますように、そこでまた あなたの恵みを味わわせてくださいますように、しぼめとなってくださったを御子イエスキリストのお名前によって祈ります。
アーメン。
賛美歌400の時に